皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大都市の危うさが表面化というお話です。ウイルスの感染もですね、かなりひどくなってまいりました。東京などもですね、実はものすごく今感染者多いんですね。十分に検査やってませんから、本当に感染者が増えてるのか減ってるのかもよくわからなくてですね、第2位の大阪に比べて感染者数が、3倍ということになっております。武漢も1000万都市でありましたし、ニューヨークも大都市でありまして、大都市はですね、非常にその危険な状況になってんですね。今これ東京渋谷の動画の方は駅前でありますが、だいぶ前からこのように人がかなり少ない状態です。どうでしょうかね、2月の下旬ぐらいからですね、人々動かなくなり始めたんじゃないでしょうか。青梅マラソンに人が出る出ないで大騒ぎした頃からですよね。あの頃から人々はあまりこう出歩かなくなりまして、ですからもう2月から始まって3、4、2ヶ月と半月ぐらい経ってるわけでありますね。しかしやっぱりこの世界と比べると、この間の封鎖はかなり緩やかでありますから、あとやっぱり検査してないんで隔離が十分にできてないんですね。感染者、軽症者の隔離が十分にできていないんで、それでずるずるとですね、感染伸びてんじゃないかなと思うんですね。だからこう目立つところは結構人いないんですけども、やっぱりその、隔離をしていないんで、感染広がるでしょうね。家庭内感染でも、それから施設の中の感染でもね。だからこれいつ解除されるのかもよくわからない状況でありますけども、多分相当大変なことなんじゃないかなと思うんですね。安倍内閣はですね、お気づきですか皆さん、V 字回復すると本気で思い込んでるんですね、経済は。だから GoTo プロジェクトとか言ってですね、 V 字回復するからすぐに金入れようとか言っててやってんですよね。予算書にもなんか V 字回復で書いてあるんだそうですよね。でやっぱりその大企業なんかにも V 字回復と言ってるところがあって、要するにそれは V 字回復してくれないとお手上げだって意味ですよね。 V 字回復してくれなければ未来がないから V 字回復するんだと、他にこの処置なしということなんだと思うんですよね。バカみたいな話なんですけども、それがやっぱバカみたいな連中なんだと思うんですね。で、やっぱり大きな流れはですね、やっぱ最初と最後を見てるとよくわかると思うんですよね。まず第一、今回そのウイルスの感染でありますから、目に見えない、小さい存在であると。だから大都市が一番小さいものにこう脅かされてるわけですよね。なんていうかこう盲点がたくさんあるわけですね、大都市というやつは。大きい力と大きい力の対決みたいな話になった時に、例えばオリンピックはですね、その東京に来るのか、あるいはどっか外交の街に行くのかと、そういう戦いでどっち勝ったとか言ってたらですね、この大きい街がですね、小さいウイルスに今やられちゃったわけですよね。だからそういう意味で言ったらですね、我々のこの今のこの文明なんて実に危うきことこの上もなして、もともと気づいてる人はですね、とっくの昔に東京から逃げ出していて、どうでしょう、3月ぐらいですよね。3月ぐらいに東京に逃げた人は大体助かったんじゃないかなと思うんですね。海外もそうですね、ニューヨークあたりはやっぱ3月ですよね。3月せいぜい下旬ぐらいまでですね、中旬ぐらいまでだね、中旬ぐらいまで逃げた人は大体こう助かったんでしょうけども、そのまま居続けた人はえらいことになりましたよね、ロックダウンに入っちゃって。であれ誤解が大きいんですけども、ロックダウンするから感染減るとは限らないですね。ロックダウンすると今度逆にですね、家庭内感染とか施設の中の感染とか、そういうのは増えてくるわけですよね。だからロックダウンしたからいきなりその感染者が減るとか死者が減るってことはそれはなくて、だからその家庭内感染とか施設内感染が一巡して、それがさらにこの感染を生むことありますからね。例えばほんの最低限だったら人は行動しますから、それがさらに感染を拡大させることあります。だからまだ海外でも欧米でも感染者出てるでしょう。でその上で、それも大体収まってきて、やっとですね、全体の感染者数が減ってくるということでありますから、私はそう簡単に言ってないと思うんですね。あと一つはやっぱり季節的要因ですよね。コロナウイルス、風邪の ね、似たような症状でありますから、やっぱりあの気候のことですよね、夏のような気候になってくると一旦収まる可能性ありますね、スペイン風邪がそうでありました。夏は死者の数がうんと少ないんですね。でやっぱりこう冬の初めからですね、再び感染者出てくるんで、まあ、今回北半球はですね、これからその夏に入ってきますから、まあ感染者がまあ、どの程度いてもですね、これから先感染する人っていうのはあまり出てこないし、死者も少なくなる可能性があるんですよね。ただやっぱりこの間によく動くとですね、潜在的にやっぱりこうどういう理屈はよくありませんけども、その後感染がやっぱりしてるんでしょうね。していてですね、冬になったらそれが症状出てくるということなんだと思うんですよ。スペイン風邪というか第一次世界大戦がそうでしたね、まあ、その後ものすごくその戦場に来た兵士たちが自分の国にその細菌あウイルスを持って帰って、で感染広がったわけでありますね。当時のこの、資料を読んでもですね、まあ、もちろんそのウイルスだってことは分かってないんで、インフルエンザ菌だとかいう話があるわけですが、さまざまなやはり薬とか処方が試されています。今回も同じですね、まあ、アビガンをはじめとしたいろんなこの薬が効くと言われていて、それいろいろ試してますね。当時は全く同じです。それから当時の記録を見るとですね、あっという間に亡くなる方は肺の中に血が出血した後とか血の塊が肺胞に入っていることがあるという記述が残っているんですね。今回も例えば子供さんが急死した場合に川崎病のような症状が出ているとかですね、まあそういう話も出ておりまして、この血がですね、血がその、なんて言いますかね、血栓を起こすんですね。固まってその血栓を起こして人を傷つけるというようなこともこう、まあ、報道されておりますしね、記事ありますし、どうもなんかよく似てるような感じがするんですよね。で、よく似てるということはですね、まあ、全体として同じような経過を取る可能性が十分あるということで、やはり私はやっぱり今回の本当のヤママはこの冬から来るであろう2回目の感染だと思うんですよね。1回目はなんかこう、まあ、とりあえずどんなものかみんながこう分かるっていう状況で、亡くなる方は割と年配の方が多いですよね。感染者は日本でももうすでに20代から50代が多いんですよ。感染者は今20代から50代が多いんですよ。やっぱりだからですね、こう歩き回ったりするのっていうのはやっぱり感染のリスク大きいんじゃないですか。だから職場に行くっていうのも、あれはやっぱり感染のリスク大きいんだと思うんですよね。で、それでその、しかしまだ亡くなる方は、高齢者が多いんですが、スペイン風邪のことだとですね、こう、2回目の感染は若い人がたくさん亡くなったんですね。やっぱりそれは戦場に行ってた若者が結構多く亡くなって、で、今回よくわかりません。例えばその、ワクチンのですね、ワクチンというかBCG が効いてるとかですね、あとホメオパシーが効いてるとかいろんな話がありますんで、まあ、果たして前回と同じように若い人が大量に亡くなるかどうか、それは全く分かりません。もちろんそうならない方がいいに決まってるわけでありますが、しかし何とも分かんないわけですよね。ですからこの夏ですね、いかにこう復活したといえどもですね、私はあんまり感染をですね受けやすい状況には身を置かない方がいいと思います。どうせですね強行でありますから、別に職場行ったってですね、まともに仕事あるかどうかわからないし、もうとにかく政府蹴飛ばして金出させればいいんですよね。公明党の支持母体の学会の皆さんが突き上げたら一人10万円出しましたよね。あれどんどん突き上げちゃえばいいんですよね。要するにこう政権手放したら汚職で逮捕されちゃいますから、絶対政権は手放したくないはずで、だったらとにかくですね、彼らも逃げ場所がないんだから、とにかくどんどん追及すればいいんですよ。もう地元の議員とかですね、小突き上げてですね、お前ら何ふざけんだと、何やってんだと。で、最近その感染を恐れて地元に出てこないと。事務所でもですね、ファックスでも電話でもメールでもどんどん入れてですね、ツイッターでもどんどん書いてですね、こんなに困ってんだと、金出せと、処置しろと、どんどん突き上げればいいと思うんですよ。やっぱり政治家ってですね、選挙に落ちるの一番怖いんですね。はっきりしてて、選挙に落ちるの一番怖くて、だからやっぱり支持率ってすごく気にするんですよね。支持率すごく気にしてるから、やっぱそれを付き合いくらったらですね、彼らたまんないですよ。特にですね、今ですね、私もいろいろ耳に入ってきますけども、安倍支持者が相当怒ってますよね。こんなはずじゃなかったと。やっぱ株下がりだした時から怒り始めてたんですよ。 所詮何のことはない安倍に期待してたのはですね、株価だけなんだよね。だから円高株安で相当怒ってたんだけど、ここに来てですね、もっと怒ってますね。それからなんか聞いた話だと、大企業の連中までもう無能者めとなんか言ってるって言うんですよね。まあそうでしょうね、大企業無能者なんだけど、まあ安倍政権ももっと無能者だよね。まあメクスは鼻くその喧嘩だと思うんですが、まあいいじゃないですか、そんなもんですわ。だからそうやってこう今までの支持層って結構離れてきていて、でもいつものように安倍晋三自身はですね、まあその物に全然よく分かんない人ですよね。それからあの厚労大臣の加藤もそうですよね。あれ全然物の分かんない人だから、まあやっぱそれが何なのかって多分全然分かってないんで、しかしだからなんかその身の回りに危険が迫ると分かるんでしょ。だからこれ選挙で落ちそうだとか、政権転覆しそうだとか、本当に重要な人たちが離れそうだってこと、それは分かるだろうから、十分その、圧力かけてですね、そのために政治がやってんだから、それどんどん金出させればいいと思うんですね。所詮だからもうこの時期ですね、できることは政府の人口心肺機能を拡充することだけなんですよ。他に政府ができることなんか何にもないですよ。病気治るかどうかはまあ最後本人次第だし、あとは医療が十分できるかどうかですよね。で、政府ができることってのは金出すことだけですよ。結局だから医療の充実だってやっぱ金でしょ。金を出さなきゃ話始まんないんだから、金けちってたら充実なんかするわけないですよね。だからとにかく政府にできることは金出すこと、人口心配、ただそれだけだから。アメリカでもですね、あの FRB がどんどん金出してますよね。日本もそうなんです。どんどん金出させればいいんですよ。それは遠慮しちゃダメですよ。どんどん圧力かけてですね、あの現場の生の声を伝えなきゃダメなんですね。メディアがいくら言ったってそれはあんた違うだろうって話になっちゃうから、実際にね、生活でも仕事でも苦労して困難な人自身がですね、あれ電話とかメールとか、手紙でどんどん投稿するんですよね。あれ一番効くと思います、さすがにですね。でそれを今度だからネット上に公開するんですね。公開質問上にしてネット上に公開するんですよ。あれ多分一番効きますから、とにかくここは、政府にとにかく金出させて、とにかく経済再開しても、まあ、滅多やたらに出ないと。特にこの夏は極めて要注意で、2回目のですね感染が終わるとですね、さすがにですね、3回目ってのはスペイン風邪の時も普通の風邪みたいになっていましたから、普通の回じゃなかったんですよ。結構死者もいたんだけど、10分の1ずつ減っていきましたから、すなわち2回目の感染者は1回目の10分の1で、3回目の感染者は2回目の10分の1でしたから、だからやっぱ危険は、まあ、ある程度減ってくるんで、100分の1になってきますからね、1回目のね。だからやっぱり2回目だけ上手にやっぱりくぐり抜けると、まああとはなんとかいけるんじゃないかと思うんですよ。まあ命さえあればですね、その後の再建はなんとでもなりますからね。で今度ですね、2回目の感染の恐ろしいのは、おそらく北半球は全世界同時に流行が始まるんですよね。今回はほら武漢から始まったでしょう。武漢で最初に感染者が報告されたのが12月1日ですよね、去年のね。そっから順番に感染広がってって、でなんか最後まで感染者がいなかったと言われたロシアもどうですかね、この4月に入ってからかなり感染者が出て今いますよね。だからこうどう1,2,3,4 4ヶ月ぐらいはこうずれてたと思うんですね。しかし2回目となると多分同時ですよね。世界同時だからこう マスクなんか取り合いだろうし、薬も取り合いだろうし、それは半端じゃないと思うんですよ。病院だって何だっても一斉にこう溢れちゃって、だいたい医療関係者の皆さんもですね、やっぱ恐ろしくなると思うんですね。2回目は一斉になんかみんな押しかけてきちゃって、しかもそれが毒性の強いやつだったりするとですね、最悪ですよね。スペイン風邪の時でも2回目ってものすごい毒性強くてものすごい死者出ましたからね。だからやっぱり2回目が一番恐ろしいと思うんですよ。そうするととにかく、この今当面は政府、蹴飛ばしてですね、金出させるだけ出させて仕事しない、表に出ない、これ一番ですね。それから大都市は危ないから、ウイルス収まったらどっかやっぱり避難した方がいいと思いますよ。まあ動けるようになる時期ってあると思うんですよね。夏はおそらく一旦動けるようになるんじゃないかと思うんですよ。だからそうしたらやっぱりこう安全なところに避難すると。大都市に言うとですね、ただ単にそのウイルスの感染だけじゃなくてね、例えば海外なんかでもよくあるのは強盗とかですね、暴動が始まるわけですよ。食えなくなるって一番恐ろしいことですから、強盗とか暴動が始まってですね、それからあとはまあ医療崩壊もあっという間に行くから、もう人はどこにも行けなくなってきますよね。で身動きつかなくなっちゃって、 本当の立ち往生になっちゃうわけですよ。だから今年の冬は長く感じるんじゃないかと思うんですよね、大都市の真ん中にいると。でじゃあ何しに地方行くかというと、やっぱり地方で新しい基盤を作るってことだから、やっぱりそのただ単にね疎開するだけじゃなくて、やっぱ新しいこの生活の基盤、仕事の基盤を地方で築くべきですよね。やっぱそういうことをやっぱりやるべき時期に私はもう来てると思いますね。でどう見てもですね、まあ、やっぱりこの今行われていることというのは、今までの経済が成り立たないということを示しているわけですよ。今までの経済に成り立たない一番の部分は、時間とともに動く経済はもう無理だということですね。すなわち今回の恐慌はですね、貸借対照表にいきなり巨大な損失が出たことから生まれる恐慌ではなくて、いきなり損益計算書が止まったことによる恐慌なんですよね。だんだん老化が進んでですね、なんかその臓器の活動が鈍くなってという、そういうやつではなくて、いきなり呼吸とですね、それから血の巡りが止まるという、どんなに元気な人でもあっという間に死んでしまうような、そういう形の恐慌なんですよ。売上仕入れ、それから販売管理費、それから個人だったら収入、これが一気に止まるというですね、あまり普通は起こらないような、まあ、そういう形で始まった恐慌なんですね。だからそういうその、まあ、言ってみれば呼吸が止まって、でそれで心臓まで止まることがあるわけで、そうすると全身の臓器が次々やられますよね。さらにこの免疫の過剰反応で臓器がやられていくと、だから元の始まりがですね、やっぱりその、まあ、損益計算書が止まるというとこから始まってるわけですよね。こんな恐慌はですね、すごい恐慌で、こんな激しいものはまあ今まで普通なかったんだけど、ない、見たことなかったんだけども、しかし感染症の蔓延というのは、まあ、こういうもんだってことですよね。今実は我々が直面している感染症の蔓延というのは、歴史上にはたくさんある出来事なんですよね。何もですね、人類始まって以来のことが起きているわけでは全くなくて、その経済的な破綻の規模で言ったらね、人類始まって以来の規模なんですけども、そのウイルス感染による破綻っていうのは、何もこれが人類始まって以来ではないですね。昔からあるわけであります。そうするとですね、今のようなこの時計が止まったら全部終わりという経済運営は、これは非常に感染症には弱いってことですよね。考えてみれば昔はそんな経済やってないですよね。もっとゆったりした経済で、まあ1年ごとにですね、こうまあ損益っていうものを出すっちゃ出すみたいなもんで、例えば普段の支払いもね、年末払いですよね、そういうことを普通にやってたわけでありますから、まあそれぐらいのペースでやらないと感染流行にはですね、耐えられなくなるわけですよね。時間とともに金利を取る関数っていうのは、時間とともに金利を取る、まあ、そういう関数をもとにした、金融っていう金融経済は、いやウイルスの感染の流行には耐えられないっていうことですね。だからそれを続けてると、またいくらでも同じことを繰り返されて、そのたんびに恐慌が起きて全部怪人とキスということがあるわけですよね。いやそんなこと言ってて、まだこうやって人も動いてるしですね、電車も動いてるじゃないかっていう人時々いるんですが、いやこういう例え方は悪いんですけど、人が亡くなってもですね、全身の細胞同時に死なないんですよね。全身の細胞同時に死ななくて、むしろですね、本当にひどくなるとですね、経済もですね、今日の飯を食えないから、もう飯のあるところにみんな長い行列を作ったりですね、あと仕事をねくれるところに長い行列を作ったりと、いつもとは違う動き方をするようになるんですよ。しかしそれでもダメだと、最後はゴーストタウンになっちゃって、いよいよ人がいなくなるんで、ですからこう街から人影が消えるっていうのは、いよいよ最後の最後の段階なんですね。だからこうやってこう、まあ普通人が動いてるように見えますけども、しかしその裏側で出てこれない人もどんどん増えていて、さらにその裏側で資産価値がどんどん減価してるから、こういう状況ってほっとくと、まあ本当死んじゃいますので、ですから死ぬ前に自分から行動しないと、いよいよお手上げになってきます。でこのウイルスはとにかく早いのが特徴だと思うんですね。とにかく12月1日に最初の患者が報告されて以来、まだほんの数ヶ月、半年にも経ってないのに、これだけ世界をですね、変えてしまったわけでありますから、ものすごい影響力でありまして、ですから、舐めてかかるとえらいことになります。特に、時間経過の速さですね。で、 やっぱりこれから先はですね、もっとその時間の関数にあまり依存しないような別な形での生活や投資から経済を考えなきゃいけませんね。それってのはまあ言ってみれば持続可能性の高い経済であり、まあ昔から言われるスローな経済、スローな生活なんですよね。で、そういうものはやっぱり今まで未来のことと考えていた人たちも、いよいよこれ今日の現実だと思わなきゃならない時に近づいたと思うんですね。いよいよだからそういう時が来たということで、このまあしばらくの間ですね、激しくなりますけども、ぜひお元気にお過ごしいただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大都市の危うさが表面化ということをお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。